初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ゴールデンウィークゴールデンウィーク
同じこと言います。
私は次男が高校にね、この4月に入ったんですけど、なんか部活動がめちゃめちゃこう、はいはい、がっつりやる形だったので、毎日部活、そう、もう目指せ日本一ですよ。なのでもう毎日部活動朝から行くので、お弁当作ってちょっと迎えに行ったりしながら、もう本当に何にもしなかったです。はい、
ですね。僕は新潟行ってましたね。
あ、新潟いいですね。
そう、友達が松の山温泉って言って、
はい、
日本三大薬湯の一つなんですよ。
はい。
で、2、3で行ってきたのかな。
うん。
うん。で、2日は雨だったんですけど、ただ2、はい、2、3って3日から休みじゃないですか。
はい、そうですね。
まあまあ、連休だと。
うん。
だから、行き帰りの高速は超空いてました。
あ、よかったですね。
はい。一緒にいた業者さんは、3日に帰って、その日の夜に現場行ってました。早く帰ってきたんで。
それくらい
それはどうかなと思いました。
皆さん仕事熱心。
そう。行くのって言ったら行くっていうんで、すごいなとか思って。さすが。頭下がりますみたいな。ほんとそんな感じ。そうそう。ただ、向こうは本当に雪深くって、まだ結構山、雪あるんですよ。標高高いんで。めちゃめちゃ、夜、そうだな、ちょっとしたジャンパー着ないと寒くていられない。
まだね、この時期は寒いんですね。
うん、あ、そうそう。だってたまたま今日その友達から、写真 LINE で来たんだけど、
うん、
見渡す限り雪のところに座ってた。北海道かっていうぐらい。
そうか、場所によってはね、まだまだそういうところがある。
まだまだ、まだまだ雪あるんだね。すごくでもいい温泉でゆっくりできて、今回、久住さんっていう旅館を、今回3回目か2回目で泊まったんですけど、
はい。
ご飯が美味しくて、うん、まあ当たり前ですけど、お米産地なので一番うまい、はい、
うん。
で、山菜の天ぷらとかってあるんですよ。
うん、
おすすめです。皆さん。
だって以前、特押しで取り上げましたもん。
あれ、言ったっけ？
はい、この温泉のお話は聞いておりますよ、一通り。
あら、残念。また言っちゃった。
いや、だからそれぐらい大好きってことですよ。
ね、僕はね、でもね、ほんとね、なんだろう。友達もね、なんかね、山入ってて、むしろさん、あれ、入ってね、取ったばっかりのね、山菜天ぷらにして食べるとうまいんですよって、よく言われてたんだけど、実際やってなかったのね。
うん、
でもね、
うんうんうん、
今回やっぱり山菜本当にうまいわ、と思った。
だから本当に。
本当に。
美味しいんでしょうね。いいな。
1時間ぐらいで1キロ以上取れるって言ってた。
あ、そんなにですか？
うん。
すご。
だって、一回一緒に山入った時の山は、山道がない山なのね。
うん、
その友達の歩いてる後を、俺入ってたんだけど、
はい、
うちの奥さんと三人で、長靴履いて、
はい、
もう山入る格好して、もう頭から、傘が、はい、帰ってって言われたら怖いぐらい帰れない。道ないんだもん、全然。
そりゃそうですよね。
本当の山。うん、本当の山。だから、この辺にあれがありますよ。なんかね、こう、ゼンマイがあったりとか、アケベがあったりとか、なんか、ここのみとかってたかなんか、そんなのがあって、こういうのがあれでこれでとかって教えてもらえるんだけど、一銭バカだからそういうの分かんないんで、あ、そうなんだとか思いながら、とりあえず、プロに入れて、みたいな。ね、植物全然詳しくないから。
植物難しいですよ。
だけど、その彼も言ってたのが、キノコは難しいって。
キノコはね。
で、 まあ変な話、なんかそれ聞いたのね、あれ、キノコとかどうなの？なんてしたんだけど、キノコの、山菜の位置はお互いに教え合うんですって。
はい。
あそこにあれがあったよって言うんだけど、
うんうん。
キノコは教えてくんないんだって。え、そうなの？みたいな話。どこどこに何だけがあって、どこどこに何だけがあって、とかって、なんかまあ、話するのかなってちょっと思ってたんだけど、それはね、ないんです。あ、そういう感じ？と思った。
だってキノコは本当危険じゃないですか。
そうそう。だから、キノコって似たような感じだけど、
そう。
結構
違
セミプロレベルでも間違っちゃったり
う。
するわけでしょ。だから、そういうのもあって教えないのかなとかって思っ
きった
り
とと
かし
そう
た
で
け
す
ど、
よ。やっぱり素人が手を出しちゃいけない分野なんでしょうね。
多分ね、そう思う。それとですね、大事な話をちょっとそう言わせちゃいけないなって、
何です
もう
か？
前振りいつも長くて、本当申し訳ないんですけど、当店のうなぎのなるぜ多摩プラザ店で、今度ですね、日本酒の飲み比べセットをスタートするんですよ、1800円で。で、実はここの日本酒のやつは、多分東京ではあまり手に入らないものをたくさん買ってきましたんで。
はい。
今回その旅もあったんで。アベっていうシリーズとかもあるんですよ。まあ、アベのし、その中でシルバーっていうのが一番希少価値あるんですけど、それも仕入れました。あと、ヤンマっていう日本酒もあるんですけど、ヤンマの緑の純米吟醸かな？かなんかのやつも、黒っていうのはあるんですけど、緑っていうのはなくて、それも、それは2本ぐらい。これ絶対買った方がいいよってその友達に言われた。売ってないんですよ。
手に
湯
入らな
沢
い
の
です
駅で
ね。
も売ってないの。
あ、そうなんですか。
そう。行った
ほう。
もん、俺だって。売ってないから。そ
す
れ
ご
以
い、じ
外
ゃあ、
に
貴
ね。
重。
そう。それ以外に4種類ぐらい。とりあえず今回、皆さんに、まあ一応1周年記念もあるので、貴重な、日本酒の飲み比べさ。それ以外にも、ちょっと何でしたっけ？ジコンとか。吟醸か。純米吟醸のジコンのやつも一応一本入れてます。あとはまあ普通にね、久保田とか、赤井さんだとか、いろんな、あと、獺祭だとか、あと、なんだっけ、風の森って言ったかな？風の森も3種類ぐらい入れて。
いっぱいいろんな種類ありますね。
いろんな種類から、本当飲み比べ何回もできるように、串、なんだっけ、串焼き、あ、なんだっけ、内臓の肝串か。肝串も、用意することができましたんで、ぜひ、皆さん、ご注文いただければですね、用意しますんで。多分、5月、半ば過ぎぐらい。まだちょっとはっきりリリースは決まってないんですけど、一応、うちの皆さんにこういう形でついでね、とか、一応器とか一応一通り用意はできてるんですけど、一応そういう感じなので。まあ、6月からは全然あると思います。
あ、わかりまし
ぜ
た。
ひ。
これは多摩プラザ店限定と
だ
いうか
け。
ね。
だけです。うちだけですね。完璧にうちだけ。
すごい。これは嬉しい。ぜひうなぎと一緒に日本酒の方も飲んでいただ
そうい なんです。
て。
すっかり忘れてました。これ言わなきゃいけないと思ってたんで。
超重要ですね。
そう、山菜の話よりこっちの方が重要だったんですよ。そう、その話をすっかり忘れてました。
よか
残
っ
念み
た。
たい
思い出せてよかったです。
な。そう、そのためにわざわざ行ったんですから。そう。そうなんです。
ぜひ
という
ぜ
ことでお
ひ
待ちしております。
ね、皆さんお出かけください。
そうなんです。それでですね、今回のお話ししようかなと思ってるのは、賃貸不動産のことに関して、ちょっと、まあ、いくつかお話ししようかな。まあ、これから、例えば、自分でもやってみたいなとかって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですよ。これ聞いてる方でも。まあ、サラリーマンオーナー、みたいな感じの方も多いでしょうし、ご興味がある方に関しては、まあ、一つのアドバイスとして、聞いてもらえればな、みたいなところの一つとして、まあ、お話しようかなっていう。まあ、実際僕も、 区分マンションもありますし、戸建てタイプでのあれも、オーナー業をやらさせてもらってるんで、
うん、
まあ自分の、経験も含めて、お話できればなっていう。まあ、ちょっと短い時間帯なんで全部ちょっと言えないかもしれないですけどね。
はい。
で、実際問題、今、業界的には物件って今すごく高騰してます、はっきり言って。商売ってやっぱやるときって安いときやって高く売り抜けるっていうのがどうしても必要で。
はい。
不動産の場合、家賃が入るインカムゲインと、物件を売ったときのキャピタルゲインって2つあるんですよ。
はい。
だから、どっち目指すかっていうところもあるんですけど、僕は正直なし、どっちも目指した方がいい。
それぞれいいってことなんですかね。
インカムを目指して、キャピタルも目指した方がいいんじゃないかな。じゃないと、例えばですね、自分たちの年金の、収入のやつを考えてっていうふうになると、インカムゲイン、家賃がずっと入ってくるからっていう言い方するんですけど、意外とですね、それ目指して、ちゃんと支払いと収入が合ってますっていうケースが、うまく不動産屋さんに丸め込まれて、実は出てませんみたいな。逆座屋になってませんっていうケース、結構僕ご相談受けるんですよ。うちの取引の、まあ、メーカーの窓口の方、これも前も一回言ったかもしれないですけど、大手水泉メーカーの方の営業マンも、やっぱ都内にワンルームマンションで、いや、実はって相談受けて、で、結局知り合いの不動産も含めて相談したんだけども、今の逆座屋の状態が一番いいかなと、逆に。売っちゃった方がもうマイナス結構でかいし。今のまんまでずっともう置いちゃって、もう逃げちゃうっていうか、もうそのまま、もうキープするしかないねっていう話で、そこの現場は終わったりとかもしたんだけども。だから、まあね、まあもちろん場所がね、すごくいい場所。例えば港区だよとか中央区で千代田区だよとかっていうとこなんかだったら、まあ、それなりの家賃ももらえるだろうし、渋谷なんかもそうだよね。やっぱいいところ、この間も、あれはどこだ？中央区か。中央区の、どこだ？忘れちゃった。のところなんかと家賃やっぱ5、60なんかしてるし、マンションのエントランスなんかもすっごいよくちゃんとできてるし、でも、これがね、家賃5、60万、仮にね、5、60だとして、でも、オークションだったら、利回り何パーセントよとか思うわけじゃないですか。60万だとしたって、年間720万でしょ？ 10 年7200万でしょ？そこの間中に固定資産税とリフォーム代かかってとかってなって、で、1億5000万ぐらいですとかしたらもう払い切るまで、まあ、すげえ金持っててね、まあなんかのあれでって言ったら話わかるけど、そうするとほら、普通の一般の庶民不動産投資のやり方じゃないわけじゃないですか。普通の一般庶民って、まあやって1000万ちょっとぐらいの都内のワンルームマンションやりますかねみたいな感じだと僕はイメージ的にはするんですよ。で、別にそれが悪いとは言ってなくて、じゃあ実際、じゃあ、塩田さん、1000万ぐらいで都内でワンルームマンションやってるんですかって言ったら僕やってないんですね。僕は、東京からわざと外れてるんですよ。で、なんでかって言ったら高いから。
東京が？
東京はもう東京都ってつくだけでえらい高いんですよ。だから、そこには僕たちみたいな庶民は行っちゃダメだと思うんです。狙いはね、やっぱり、神奈川、埼玉、千葉のメインどころ。確かに、神奈川、横浜、埼玉だったら大宮、浦和。で、千葉だとどこだっけ？なんか柏とかなんかその辺なんでしょ？千葉ごめんなさい。よくわかんないからあれなんだけど。だけど、そういうところ近辺のところの人気のあるところとかの方が、 やっぱりね、値段は全然違いますよ。
東京都と比べてってことですね。
そう。だから、そこで、なんていうのかな。まあ、僕からアドバイスできるのは、マンションだったら、もしね。
うん。
一番は駅近。
ああ、はい。
うん。僕は、たまたま持っているマンションは、駅徒歩2分です。
あ、めちゃくちゃ近いですね。
うん。
うん。
だから、もう、かれこれ、10年近いと思うんですが、まあ、たまたまかもしれませんけど、1回しか出てません。
へ
ぇー。うん。で、出てもすぐ入った。
お
ぉ。うん。やっぱり、駅近ってマンションはめちゃめちゃ強いなって、その時思いました。
そりゃそうですよ。やっぱり駅に近い方が絶対いいですもん。
うん。
うん、
で、じゃあその築年数、新しい持ってたら全然新しくないです。僕結構安く買ってるんで。
はい。
正直言うと、競売で買ってます、僕。
へぇ
ー。
うん。
競売勉強して。で、その中の一つなんですけど、
うん、
で、じゃあ、まあ、うちでね、リフォームができるので、
うん、
もともと買った時は人がいましたので、
はい。
その出た後に僕たちが初めて部屋の中入って、ちょっと軽くリフォームかけて、で、今の人はずっとそれからもう何年、6年ぐらい住んでるのかな。
ほ
んとずっと住んでていただいて助かってますけど、本当に。
うんうん、
だけど、もし、その、皆さんが、その、東京じゃなくって、周辺のところでやるんだとしたら、よくね、みんな、なんて言うんですか、東京都内の方が、人がどうのこうのって言うのは、もちろん、うん、そうかもしれないよ。
うんうん、
例えば、さっき言った、中野区だったりとか、新宿区だったりとかね、
はい、
品川だったりとか、そうでないところでも、ニーズがあるところは、絶対あるとは思うんだけども、
うん、
ってのも、僕からするとね、例えば、最終的にそのインカムゲインで家賃が入ってきて、で、売った時の差額分ってあるじゃないですか。
はい。
まあ5年なのか10年なのかわかんないけど、その時に絶対プラスじゃなきゃやる意味ないじゃないですか。
そりゃそうですよ。
ねえ。
うん。うん、
ってことは、表面利回りでも 10% って、まあこれちょっと専門的な用語になっちゃうんですけど、そのぐらいの規模感というか金額感ないと、
はい。
ちょっとどうなのっていう感じがするんです。いくらその、例えば渋谷の駅から徒歩10分でとか言ったとしても、
はい。
結局は、ちゃんとその、買いました、借金しました、ってなって、
うんうん、
まあ、ぶっちゃけ借金しないのが一番ベタなんだろうけど、はい、買い物、不動産って大きい金額になるので、まあ、それなりに借金やると思うんですけど、それがペイちゃんとできて、
うん、
かなりいい感じでならないと、ほんとそうなっちゃう。ほんとね、今難しい時期。10年前はもっと簡単だと思った。不動産そんな高くなかったから。
そうなんですね。
うん。これ、実は新聞、賃貸新聞も読んでて、そういうふうに僕も思って、あ、確かにそうだな、って。だから、不動産の物件の自体が高騰しているし、リフォーム代も上がってるんですよ、実は。
あ、そうか。
そう。だから、ちょっとキッチン交換したいなっていうところも、うん、今のも全然高いから。
うん。
だから、なんでしょう。家賃のどんどん上がっていく高騰よりも他のものの物価がどんどん上がってきちゃってるから、
うん、
家賃で、その、ペイできるのっていうところの部分で。
なるほどね。
家賃そこまで今上がってないでしょう、おそらく。だって、うん、僕横浜の家賃ずっと一緒だ。
あ、そうなんですね。
ふと今自分で思ったけど、家賃変えてないわな。
だから住んでる人は嬉しいでしょうね。
まあそうだよね。出ていかなきゃ変わんないのかもしれない。更新料とか確か取ってたっけな、取ってないのかわかんないけど。 まあでも逆にだからずっといるのかもしれないって今ふと思ってんだけど、そうかもしれないね。なんだけど、まあ僕の方は、まあ自分たちでやるから安くできるじゃないですか。だけど、一般の方だとやっぱそれなりの価格帯、ワンルームでもだいたい20万ぐらいは近くまで行っちゃったりとかするから、クロス張り替えて何や、クリーニングやってどのこうの、エアコン交換したらもう25ぐらいまで行っちゃうかなとかね、床いじって例えば35ぐらいかなみたいな感じになるじゃないですか。35万とかって言ったらだって、家賃仮にね、もう4万だったら、8ヶ月分ぐらいじゃないですか。それが全部そっちでなくなっちゃうっていうふうに考えると、
すごい
ね、だから、
な。
そう、だからその分とかもちゃんと考えとかないと、やってる意味がなくなりませんとか思っちゃうわけですよ。
確かにね、なんか買えばそれで終わりじゃなくて、そのリフォームとかなんとかっていうこともあるし、なるほどね、やっぱり難しいな、やるの。
コツはあると思いますよ。コツはね。コツは、ウェルプデザインにリフォームをお願いするオーナーさんだったら無料で教えます。
ぜひ塩田さんのところでご相談していただいて、
そのぐらいにさせてくださ
は
い。
い、そうしたら損のないように してくださるということですのでね。はい、
ある
な
と
る
思
ほ
い
ど
ます。もっ
ね。
と、こんな感じのところがいいよとかって、私レベルで良ければ、こんな感じのところがいいよとかっていう、ちゃんと簡単なものをご指導できるかと思います。だから友達なんかも、実は地方に住んでる友達がいて、やっぱ将来不安だから不動産買いたいんだけど、とかって言って、そうね、来週の月曜日かな、からも会うんですよ。で、そこのいろんなもういくつかのピックアップしてる物件があるんで、じゃあ実際見に行った方がいいよ。で、その時も、あなたは、電車で来なさいって。僕車で行くけど。っていうのは、やっぱり、使う入居者の気分にならないと、その最寄りの駅からその物件までのアプローチとかって結構大切なんですよ。
確かにね、実際そこにね、住む人はね、
もう、気持
電
ち
車使
で
っ
来
た
ない
り
と。
するわけですからね。確かに。
例えばこう、なんつうの、わかんないけど、その朝来たんだけど、肉体労働者の人がすげえ並んでて、なんつうの、ちょっと嫌な雰囲気ありましたとかね。まあ、肉体労働者の人がたくさんいたから嫌だっていうのはないけど、例えばその、僕の実際あったのは、八王子って言っちゃうと丸なのかもしれないけど、八王子って繁華街じゃないですか、夜の。で、僕のマンションは、その繁華街のところを通っていかないといけない場所だったんです。これね、1年入んなかったんです。12ヶ月本当に入らなくて、この場所でも言ったかもしれないですけど、結局、まあ、いろいろあって、いろんなことをやると、結局すぐ入ったんですけどね。3ヶ月か14ヶ月後に入ったんですけど、だけど、その時は、そのメインで任せてたところが、まあこれも皆さんご注意なんですけど、銀行系からご紹介される管理不動産は、所詮やっぱオーナーさんが大きいところは相手しますけど、そうじゃないところは相手にしないですよ。ぶっちゃけ。
なるほど
だって、
ね。
やっぱ100部屋持ってますっていう人と、1部屋持ってますって言ったって、お金の入ってくるあれが違うじゃないですか。ねえ。だから、それはそうっすよ。
そう
で、僕
ね。
なんかが言われたのは、塩田さん、家賃下げてください。そうすれば入れます。いやいやいや、家賃下げたら意味ないよ。
そうですよね。
だからそこは切って、逆に地元の不動産に頼んで、ただ設定した家賃よりも1万円足した。だから多くなって、逆に冷蔵庫と、電子レンジ、ちっちゃいやつでいいから、つけてくれれば、どこどこの大学の生徒さんが入るので、 そういう形でやってもらえれば入りますよって言われて、ものの2週間で入りました。うん、
すごーい。
ほんと、全然。
ね、1年も
いい
ね、入らなかったのに。うん。
もう名前言えないですけど、コマーシャルやってる不動産ね。うん、
はい。
みんなが名前聞いたことあるようなところにお願い。うん、そこが、だからその、僕がお金借りたところの銀行からの紹介と。
なるほどね、そっか。
うん。そこの人は、その、うちらが設定している金額よりも5000円ぐらいマイナス。
うんうんうん。
5000円マイナスって結構でかいんですよ。年間通せば6万だから。
そりゃそうですよね。
これが設定した金額よりも1万プラスで、
うん。
ね、プラス12万。まあ、たまたま僕、その時レンタル家具とかやってたから、冷蔵庫と電子レンジ普通に持ってたんで、たくさん。私物に使いましたけど、
ちょっとすごい。ラッキー。
もう、そう。だから本当、だからそこからもうずっと3年間、4年間、ずっとほぼほぼ入りっぱなし。ああ、もう一番最初の不動産投資は実はそこだったんで。
はい。
で、4年間で売却したんですけど、売却も買った時よりも高く売れたし、
お
ー。3年間のインカムゲインもあったんで、全然良かった、うん、本当に。
それはいいですよね。
うん。本当に、あ、不動産投資こういう感じなんだっていうのは、そこで初めて。
なるほど。うん、そっか。
だから、その時に、その不動産買った時も、実は、僕買いますって言った時に、オーナーさんが週末で100万ぐらい負けたんですよ。
はい。
で、たまたま僕が一番だったから、僕、すごい安く買えたんですよ。100万も落ちた、もう落ちた、ダンピングした物件を買ったんで。
はい。
だから、やっぱり高い物件は安心感はあるのかもしれないけど、
うん、
やっぱ商売安くいかに、こう、買うかでしょ？
うん、うん、うん。
やっぱり、大事なところって。
はい。
だから、僕が思うには、そこはすごく大切かなっていうの。物件は本当に、駅地下ですっごい安いやつ。
うん、うん、うん。
で、あとは、その、リフォームね。
はい。
例えば、古くて僕はいいと思うタイプ。まあ、でこういう商売やってるから、いくらでも直せるからって発想もあるからなんだけども。うん、うん。だから、キッチンとかなんかでも、シャレオツで行くんだったら、このメーカーとかあるね。
はい、うん、うん、うん。
何でもいいからって言って、言われた通りのやつだとよく見た方がいい。
うん、うん。
写真とかも。
うん。
どんな感じの写真、キッチン買えるんですかとか。で、それって、ガスコンロとかビルトインですかとか、IH とかって無理ですかとか、聞いた方がいい。
うん、うん、うん、そうですね。
うん。やっぱり今、IH の方が流行りだし。
はい。
で、ちょっと流行りの、なんつうの、小ざっぱりしたようなステンレス剥き出し的なし、はい、キッチンのが流行りなのね。
うんうんうん。
で、寝具のやつなんかでも売ってるから、
はい。
そういうのは使った方が僕はいいと思う。
なるほどね。
うん。写真はどんなものに交換するかなんかは、だろう。で、ファミリータイプだったら、クリーンアップのクオリティ。言ってるけど、クリーンアップのコルティはもう安いにもかかわらず見た目いいから、
うんうんうん、
IH もあるし、ビルトインコンロもあるし、
はい、
全然、意外に安いんで、高かったら多分、大工さんちょっと取ってますよ。そう言っちゃいけない、ね。だけど、本当他のメーカーに比べると、キッチンの、賃貸レベルのファミリータイプは、クリーンアップのコルティ、しか考えらんないもんね。うちからしてみる。いい商品出るのかなわかんないけど。ほんとそう。あとは、外壁関係でも、いろんな色を使うんではないんだけど、うん、ちょっと色を変えてあげるとかね。キッチン、うんうん、扉とか、
はい、
パイプスペースとか、枠と本体の色をちょっと変えるだけ、薄くしてあげるだけでも、今っぽく見えるし。
うん、
あと今流行り、グレーが流行ってるから。
はい。
そういうのをちょっと多めにしてあげたりとかするといいかなって思いますね。うん、
なるほどね。
本当はね、まだあるんだけどね。
はい。
まだ。前回もちょっと話した トイレ別にするってあったじゃないですか。
ああ、はい、ありましたね。
シャワーと、
はい。
シャワールーム的なやつ。
うん、
あれ
うん。
なんかもう絶対、だってトイレ一緒じゃないんだもん。で、簡単だし。
は
まあ、それなりの金額しますけど、でも簡単だし、もう全然ありだと思う。浴槽なんて今いらないし、
い。
ワンルームなんかだったら
うん。
全然。あと最後に言ったとしたら、床。
はい。
やっぱり壁と天井と床って一番その部屋の、なんていうのかな。ある部分、なんていうんです。第一印象って作るものなん
はい。
で。今流行りの、やっぱりちょっと流行り系のやつ使うだけでも、若い人なんかは喜ぶかな
そうですね。
って感じです。うん。クロスは遊ばない方がいい。あんまりね。いいところを、ワンポイントでデザインとか入れてもいいけど、ちょっと安っぽくなる可能性もあるので、そこは業者さんと相談しながら、あえてわざわざ高いクロスを入れてやるよりは、床をきちっと、もうある程度いい感じで収めて、何ですかね、部屋作った方が、すごく良くなる。多分。
なるほど。いろいろコツがあ
で、
るわけですね。
そう。で、フローリングなんかもね、今、安いやつありますから。はい。パナソニックから1.5ミリの。その商品なんか使えばもう全然、もう1日で終わりますから、もう。ゴミも出ないし。ほんと、すごいいいですよ、あれ。
もう塩田さんに頼むしかないですね。
そう言っていただけるとありがたいんですけどね。私も結構最近になって忙しくなってきたんで。ご要望があれば、できる範囲はお答えしますけども。そうなんですよ。そんなわがまま、散々言っときながらわがままぶっこいてますけど。ぶっちゃけ。そうなんですよ。だからね、その辺のところはあるかなって感じしますね。
まあ、どうせやるからには、ちょっとね、賢く使っていただきたいですもん
そう。だから結
ね。
局ね、管理不動産がこうやった方がいいですよ、ああやった方がいいですよ。で、もちろんそれも全然悪い話ではなくて、確かに、なんですか。わかんないから任せちゃう気持ちもよくわかるし、価格帯もわかんないからそんなもんだろうなっていうのもわ
思
かる
います
し。
よね。
だけど、今のオーナーさん意外と調べるオーナーさん増えてるんで、だから、僕のところも、ご質問来ますもん。来ますよ、本当に。だから、まあ、メールでもいいですし、言ってもらえれば。
じゃあ、もし、
できる範囲ですけどね、すいませんけど。できる範囲で、ご説明させていただこうかなと思いますね。
じゃあ、何かありましたら、ぜひ一回翔太
力不
さ
足
んに。
だって言われるかもしれないです。
え、何ですか？
お前の意見じゃ力不足だろうって言われちゃうかもしれませんけど。
まずは一歩ですね。ちょっと聞いてみようっていうことで、お問い合わ
そうで
せい
す
た
ね。
だければ。
まあ、お役に立てればいいかなと思ってるぐらいなんで、言ってもらえればいいかなと思いますね。はい。いい
OK
です
で
かね。
す。かしこまりました。では、ここからは、
はい。
得押しのコーナー
ありが
で
とうございます
。
す。今回ですね、ちょっと僕、結構僕読まない分野の本をちょっと読んで、この人ってすごいんだなっていう、すごく感じた人の本なんです。で、菅さん、将棋って興味あります？
将棋はそんな興味はあるかないかって言われるとちょっと答えにくいですけれども、
そうですよ
やっぱでもニュー
ね。
スになることは多いですよね。羽生さんにしても、藤井さんに
そう
し
なんで
て
す。
も。
藤井さんね、最近なんかすごいから。たまたまちょっとこの間読んだのが、羽生善治さんの、未だならずっ ていう、その、羽生善治さんの本を、
はい、
あの、鈴木さんっていう、鈴木忠平さんって方なんですけど、この人ね、スポーツ関係の小説結構書いてる人なんですよ。はい、結構僕大好きだから、はい、あの、読みたい本たくさんあったんですけど、最初は羽生さんからスタートするって、うん、なんかちょっと、どっちかとスポーツじゃないのにどうかなっていうところもあったんですけど、
うん、
この羽生さんの未だならずって本を読んで、すごく面白いなと思ったんで、はい、この作家さんのところも調べたら結構いろいろ面白い本書いてるな、みたいな感じで。で、まあ、なんつうんですかね。ナンバーみたいな感じですよね。
あ、
あの、スポーツ雑誌。
はい、雑誌のね、はい。
そう、そう。あんな感じなんだけど、時系列で、その、羽生さんの周りにいた人たち、
うん、
その、学生、ちっちゃな頃からいた時の、その、将棋クラブの先生から、
うん、
その、ライバルに当たって、で、その、羽生さんがやってきた偉業が、
うんうんうん、
僕、全く知らなかったんですけど、
うん、
相当すごいんですよ、やっぱり。
あのね、すごいすごいっていうのはよく耳にしてましたけど、何がすごいのかっていうのはちょっといまいちわからなかったんですが。
あのね、羽生さんのすごいところは、この僕は素人なので、あの、あれなんですけど、
うん、
将棋って基本的にある程度定石というか、
うん、
こう打ったらこう打つっていう、ある程度、なんかあるんですよ。
はい。
羽生さん壊した人なんですよ、それ。
あ、そうなんですか。
うん。羽生さんって、そこには、その定石に対しての疑問符を持って、
うん、
あえてそういう大会とかでそんなことをしちゃうんですよ。で、向こうからすると、
うん、
なんて言うんですか。こう来たらこう来るよね、こう来たらこう来るよねっていうやりとりの中の部分から、うん、いきなり、こういうことし始めるってなっちゃうと、
はい、
あれやばいんじゃないってなるわけですよ。
はい。
ぶっちゃけな話で言うと、
うんうん
う
ん、
その、なんていうのかな。そこのところの道を作ったような人なんですよ。僕の感覚で言うと。だから、なかなかこの人になれないんですよ。みんなが。
うんうん、
最後の方まで。
うん、
だから、こうやったらこうやるよね、こうやったらこうやるよねっていう、その、定石を踏むと、その後のどこで一箇所失敗したらどうのこうのってなって、勝負ごと決まるんですって、はい、その、この将棋って、今でもそうらしいんですけど、うん、その一箇所の失敗をどうするかこうするか。だから、先手の人の方が勝つ勝率が高いっていうのはそれらしいんですよ。なんだけど、そんなのは関係ないよねっていう感覚で多分やってらっしゃるんじゃないかな。
すごーい。そのね、なんか発想というか、ね。
で、実際言葉に出してて、それを。
はい。
その、今だったらこう、今まではこうだったけど、でも、うん、これであぐらかいちゃダメだよねっていうタイプなんです。
うん、面白いですね。
面白い。この人はだから相当、将棋の世界でそれだけの実績残してらっしゃる方だから、
うん、
すごいちゃんとはしてるんだけど、
うん、
その、なんていうのかな。ある意味ちゃんとしてないんですよ。
壊しちゃうからね。
そう、壊しちゃうから。だから相手が余計読まなきゃいけないんですよ。
相手が大変じゃないですか。嫌な相手になりますよね、羽生さんと当たったら。
そう
そうなんだ。
だからもうこの人の、やってきた歴史っていうのは、
はい、
誰も今までの人は作れなかった勝率と、作れなかった、連勝ととかっていうのがあったんです。ただ、藤井さんは乗り越えそうだけどね。
うん、ちょっとね、またね、なんかやってくれそうな感じがしますよね。
違う感じがあるから、あの人はまだすごいなとか思うんだけど、うん、ただ、その、今までのその、将棋の世界の、なんか僕は思ったのは、あ、羽生さんは結構革命児だったんだなって感じはしました、ね。
うん、うん、うん。
本当に。
へー。
で、それに対して勇気があった人。将棋の世界ってやっぱすごい歴史があったりとかするので、ご法度とは言わないにしろ、こういうはこうだよね、的な感じはあるところに、将棋の勝負師として、やっぱ、勝たなきゃいけないんですよ。変な手じゃなく、ちゃんとした形で。そこに対する勇気を、例えば本当の、なんつうのかな、試合、なんつうの、名人戦とか、なんか王将戦とかあるじゃないですか。こういうところでもやってらっしゃったみたいな感じらしいんですね。
すごい大胆っていうかね。
普通のハートの持ってる方だとなかなかそういうのって多分難しいじゃないです
難
か。
しいですよ。だってどっ
だっ
ち
て
かっ
そ
て
れを
いう
やったから
と、
負けたじゃんお前みたいなふうに言われちゃうし、
何やっ
なんか
てん
言っ
だ
た
よお
通りや、
前になっちゃうじ
いや、
ゃないで
そう、
すか。
やんなきゃいいのにとかって思われちゃったりするんだけど、でも、羽生さんからすると、そこがないと広がらないよねっていうのがあるような感じでずっと来られたっていう感じに、僕は、まだ一回しか読んでないんですけど、感じましたね。もともとね、で、知ってます？羽生さん、多分八王子じゃないですか？違います？
八王子だと思います。八王子です、多分。そうで
そう
す。
ですよ
私も
ね。
聞いたことあります。
羽生さん八王子の人なんですよ。
だ
そうなんで
から、
すよ。
どっか、小
の
学
将
生
棋
だ
ク
か
ラ
な
ブ
ん
なん
か、
そうそうそうそうそう。
教えに来たとかね、いうニュースを見たことがあります。
そうなんですよ。すいませんね。うちらの実家の地元なので 急に変なところで盛り上がっちゃうんですけど、
八王子
羽生さ
話
ん、
になっちゃった。
そうそう、羽生さん確か八王子なんですよ。八王子の将棋クラブでやってて、で、年齢が若い段階で、なんだっけ、都内の方のところに出てって、で、いろいろ経験を積んで、どんどん行くっていう話が、だからその辺の話からもずっとあって、もう
はあ、面
その頃から
白
や
い。
っぱちょっと違ってた。で、この人は何が違うかって、負けて笑うんです。悔しがらないんですって。だからなんで
何そ
負けた
れ？
かだけは、なんで負けたかだけはすごくあれするんです。だから嫌にならないんですって、将棋指すこと自体が。将棋指してること自体で勝ち負け関係なく指してるのが好きなんです。
そう
子供っ
いう
て
こ
負け
と？
たら悔しくて泣いたりとかするんですって。ただ、この人の流れ、一回だけ泣いたことあるのかな？負けた時に。小学、あの、何巻の時に。だけど、一番最初の将棋クラブの時に強い人とやったりするじゃないですか。負けるんですよ、絶対に。だけど、悔し泣きしないんですって。ニコニコしてるんですって。で、またやろうってやるんですって。
もうそもそもそのものの捉え方が全然そんな小さな時から違ってたってことです
違う。
ね。
ここが違うんです。
へえ、すごい。
勝つっていう最終ゴールよりも、将棋を指す楽しみの方が上なんですよ、多分。この人。
なるほど
だから、今全部、確かね、全部、あれ取られちゃってるでしょ？藤井聡太さんに。で、A 級、B 級、C 級とかってあるんですよ、その将棋の世界って。で、確かね、羽生さん今、A 級でもないんですよ。B 級かなんかに下がってるんですよ、確か。なんだけど、まだ将棋やってるんですよ。普通、プライドが許さないじゃないですか。ぶっちゃけ、例えば、簡単に言うと、巨人でエースでホームランバッターみたいだった人が、二軍に落ちて未だに野球やってるようなもんなんですよ。
それだけ情熱があるってことですね、将棋に対して。
好きなん、
好
多
き
分。
だ。すごい。
すごいなとか思って。
すごいですね、なんか。わあ、なんか
発
学ぶこ
想
と
が、
いっぱいある。
本当ね、読んでて面白い、もう全然知らない世界だったんで、そうなんだ、へえっていうことばっかりが多くて、ただ、全く知らない世界、僕ぐらい将棋って知らない人多分たくさんいると思うんですけど、いいと思いました。いいと思いました、将棋。
面白そう。
皆さん。 もう僕、これきっかけで、
うん、
その、実は今度、伊香保温泉に行こうかなと思ってるんですけど、
はい。
伊香保温泉で将棋の大会やるのは福市っていう旅館らしいんですよ。
私、福市泊まったことあります。
そこいいとこじゃないですか。一番上ですよね。
めちゃくちゃいいところです。
そう。将棋の大会をやる旅館っていいとこだけなんですよ。
はあ。
だから、ね、今度そこ泊まろうと思ったぐらいですよ。それきっかけで。この本きっかけで。マジで。でも、それも楽しみ方の一つじゃないですか。
うん、面白いですよね。
うん、だから、名人戦やったところがどこで、王将戦やったところがどこでとか、あるじゃない。
はい。
そういうところの旅館を、全部泊まってくるっていう、みんないいとこばっかだから。
うん。へー、それはそれは、楽しみじゃあ。
ちょっとそういう、なんつうの、その捉え方もありかな、みたいな感じしてて、
はい。うんうんうん。
あ、これもこれでまた面白いな、とか思っていて。
はい。
まあ皆さん面白いと思ってくれるかどうかわかんないですけど、でもちょっと全然ね、スポーツじゃないんですけど、その勝負ごとの中で、はい、将棋っていう世界で、羽生さんって結構すごい人ですよ。本当マジで。
うんうんうんうん、
って感じました。俺、同級生じゃねえよな。違うか。でも近いんだよな、年齢、確か。
書いた方ですか？
ハブさん、ハブさん。
ハブさんが、
うん、
ハブさん、おいくつなんでしょうね。
そうなんですよ、多分。名前も知らんだけど。
年齢はでも近いかもしれないですね。
でしょ、うん、あ、今50歳。6歳違うんだ。
うんうん、
5歳違うんだね、うん。いや、でもこの人すごい人ですよ。
ね、改めて私もすごいんだって思いました。うん、今回、うん。
なんか頭下がるなっていういろんなものが。
うん、
すごいことを淡々として自慢しないところがかっこいいですね。
ねえ、ほんとそう。
うん。
うん。
うん、ほんとね、それは別にどうでもいいのみたいな感じをしてるじゃないですか。
ねえ、だから、なんか、物差しが違うっていうかね、そこじゃないです、ね。藤井さんもいけ
ますよね。
多分そうだと思う。
なんかすごいことやってんだけど、まあ今回はちょっと偶然に勝てましたみたいな感じじゃないですか。
そうそうそう、すごい控えめなんですよね、インタビューとかも。
簡単で、すごいことやって、うん、誰もできないようなことをやってるにもかかわらず、そうですね、とか今回は、みたいな。すごい淡々と喋るよね、あの辺の勝負師のくせに。
ね、なんか、
面白いよね。
血眼になってやるよりも、そういう、なんか、ちょっと抜けた部分もありながら、でも自分の好きなことを極めていくっていう方が、結果が出やすいのかもしれないですね。
うん、裏じゃすごいいろんな努力されてらっしゃると思うんだけど、
うん。う
ん
う
ん、だけど、表にその、ボクサーと違うじゃない。ボクサーってなんかすごいじゃん。
また全然違うところから話が出てきましたけど、そうです。そうですね。ボクサーは、ほら、ちょっとこう、闘志むき出しにしないと。でも、将棋は、なんか私の中では、心の中では、すごいメラメラしてるけど、表は、すごい、平静を装うっていうか、なんか、ボクサーと全然対局っていう感じがしますよね。
怒ってないよね。
うん。
怒ってないから、怒っちゃ負けよって感じなんだ、うんうん、逆に言うとね。
そうね。冷静に対応する。
怒っちゃダメ。だから井上尚弥なんかも、ほら、ボクサーだけど、怒ってないもんね。
うん、うん、うん、うん。
冷静に見て、どうやったら勝てるのかなとかって、ね、裏じゃ相当やってるんだろうけど、うん、だからそれがまた自信でもあり、
うん、
プライドでもあり、だから淡々としてるのかな、みたいな。
確かに、うん、あんまりこう、ね、感情がす、もちろんいろいろなことはあるかもしれないけど、その感情だけで動かないっていうか、常に冷静に、
うん、
どうしたらいい、うん、どうしたらいいかなっていうのを見ていけてるんでしょうね。わ、すごい勉強になる。
ぜひ読んでください。
はい。はい。
絶対いいと思いますよ。
かしこまりました。
うん、面白いと思うので、
ね、
よろしくお願いします。
はい。ぜひ皆さんも読んでみてください。はい、 番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しております。トクトクチャンネル専用のホームページの URL も記載しておりますし、インスタグラムや X の URL も貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。